説教、主に信頼して決断する。鈴木光牧師です。
はい、おはようございます。今日からまた今月はですね、基本的にはエレミア書を一緒に読んでいきたいと思います。ちょっと思い出してみたいと思いますけれども、エレミア書はですね、言葉の通りエレミアさんですね、預言者、神様の言葉を預かって、そしてみんなに伝える仕事をしているこのエレミアさんが、神様から言われたことを人々、また王様とか主たる人たちに伝える、そういう様子が書いてあるわけですね。でも人々は、そして王様は、全然言うこと聞かない、神様のことを、言ってること聞かないで、反省もしなかったし、悔い改めもしなくて、で滅びちゃう、そういう全体としては流れのところですね。で、いよいよ、今もう読んでいるところはですね、その滅亡が迫ってきています。もうちょっと言えばもう来週の箇所のところで滅亡しますついにここまで来てしまったかという感じがしますけれども、それが、今日読むところの状況ですね。今日のところでは、エレミアはですね、こうみんなにとってはね、てか特に主たる人たちにとっては不都合なことを言うわけですよね。悔い改めなさいって、あなたたちが間違ってるんだから神様に立ち返らないと滅びるよ。それを聞きたくない人たちはうるせえって言って捕まえて水ために放り込んだりしてたと。でその後彼は救出されて、今監視の庭っていうところにね、拘留されてるわけですよね。監禁されている、それ今の状況です。で今日の箇所では、そんな中でもういよいよ目の前に滅亡が迫っているところで、王様がエレミアを呼び出して、神様なんて言ってるかなって、今更だけど聞くって、そういうところを一緒に見ていきたいと思います。特に今日のテーマをあえて言うならば、決断ということかなというふうに思います。決断する、選ぶ、決めるということですよね。このことについて神様が語っていることを一緒に受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ一緒に読んでいきたいと思いますけれども、まず最初はですね、状況を確認してみたいと思います。14節から16節をご一緒に読んでみましょう。14から16節のところご一緒に読んでみたいと思います。いいですかね、いきます。せーの。ゼデキヤ王は使者を使わして、預言者エレミアを主の神殿の第三の入り口にいる自分のもとに連れてこさせ、あなたに尋ねたいことがある、何も隠さずに話してくれと言った。エレミアはゼデキヤに答えた。もし私が率直に申し上げれば、あなたは私を殺そうとされるのではないですか。仮に進言を申し上げてもお聞きにはなりますまい。ゼデキヤ王はエレミアに密かに誓って言った。我々の命を作られた主にかけて誓う。私はあなたを決して殺さない。またあなたの命を狙っている人々に引き渡したりはしない。こういうふうに言っています。王様はですね、エレミアを呼び出します。でその呼び出した場所はどこかっていうと、主の神殿の第三の入り口だっていうふうに言ってます。でこれはですね、一体どこなのかっていうのはよく分かっていません。でも、いろんな人が解説をしてくれてますが、その中のある人はですね、おそらく王宮と神殿がつながっているような、そういう入り口があったんだろうって、こういうふうに言ってる人もいます。そう考えてみると、この後の、ね、やり取りも含めて、割と腑に落ちるかなって思うんです。つまり王様としては内心、ぜひエレミアの話を聞きたい、ひょっとしたら神様の言葉を聞きたい、そう思った。でも、みんなの目があるからね、公にエレミアさんちょっと来て話してくんないってわけにいかないから、こっそり呼び出して、誰の目にもつかないところで話聞いたんじゃないかなって、そういうふうにも想像はできるわけです。ひょっとしたらそうかもしれない、そうじゃないかもしれない、いずれにしても王様はエレミアを呼び出して、教えてくれと、神様は何て言ってっかなって、こういうふうに言うわけです。でエレミアはどうしたかっていうと、いや本当のこと言ったら私のこと殺す気でしょって、そもそも本当のこと言ったってどうせ聞かないでしょって、これまでのことがありますからね、エレミアはそういうふうに正直に言ったわけです。でも王様は絶対そんなことしないって、こういうふうに言うんですね。ちょっと興味深いのは16節のところで、ゼデキヤ王は 我々の命を作られた主にかけて誓うっていうんですよね。もうそうか、神様のことは信じてはいるんだなと。だから存在は信じているし、そうだとは思ってるけど、でも言うことは聞かないっていうね、これがゼデキヤ王様だったんだなっていうのがなんとなくこう透けて見えるっていうんですかね、それが今日のところの状況だと思います。でそんな中で、じゃあどんなことが語られたでしょうか。ここから一緒に注目していきたいと思います。では、最初のポイント、17節18節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そこでエレミヤはゼデキヤに言った。イスラエルの神、万軍の神なる主はこう言われる。もしあなたがバビロンの王の将軍たちに降伏するなら、命は助かり、都は火で焼かれずに済む。またあなたは家族と共に生き残る。しかしもしバビロンの王の将軍たちに降伏しないなら、都はカルデア軍の手に渡り火で焼かれ、あなたは彼らの手から逃れることはできない。はい、こういうふうに言っています。シンプルな、メッセージですね。降伏しなさい、これが神様が言っていることです。バビロンに包囲されて今にも国は滅びそう。いいかい、降伏をするんだ。降伏してバビロンのもとに投降したら命は助かるし、この都も燃やされないで済む、まあ、そういうふうに言われたわけですね。もし降伏しないならばもうダメだ、この都は滅びる、滅亡するし、あなたも家族もただでは済まない、まあ、ひどい目に遭う、まあ、こういうふうに言われたわけですね。まあ、簡単に言えばすっごく明確な二択を与えられたってことですね。降伏すれば助かる、降伏しなければ助からない、もう聞き間違いようのない話ですね。明確、降伏、言われた通り降伏すれば助かるし、言われた通り降伏しなかったら助からない、それだけのことを言われた、シンプルなことです。でまあ、こう聞くとですね、先にちょっとフォローしておかなきゃいけないですけれども、いや、 やっぱり神様は厳しいなって思う人がいるかもしれませんけれども、そんなことはないということだけ言っておきたいと思うんですね。なんでかっていうと、これはエレミヤ書の38章だからです。ここまでの37章分をですね、私たちはこの教会で順番に読んできましたけれども、その間ずっと神様はですね、いいかい、これが最後のチャンスだから、もう悔い改めて私のもとに立ち返りなさいとエレミヤを通して言ってきたんですよね。こうしなきゃこうなるからね、こうしなきゃ滅びるからね、こうしなきゃ滅びるからね、何度も言ってきたけれども、彼らはどうしたか、王様もどうしたかというと無視してきたわけですよね。拒否してきたわけです。まあ、その結果どんどんどんどん選択肢は悪くなっていく。最初のうちはもっと良かったんです。立ち返ったらもう全部フル OK になっていたはずだったんだけど、それがどんどんどんどん追い込められていって、結果的に最後の二択になったわけですよね。降伏すれば助かる、降伏しなければ助からない。でも私、神様はすごい忍耐と愛だと思います。だってこの前の晩のね、最後の最後のタイミングでまだ命が助かる選択肢を残すんですから、もうここまでやって37週分こんなに しつこく、ね、やってきたのに、まだギリギリ命だけは助かるをまだ用意してそう言ってるって、これが実際の今日の状況だということですよね。でどうなったかっていうと、まあ、最初に答え言っちゃってますけど、来週のところで滅亡しちゃうんですよね。ということはどういうことかっていうと、ゼデキヤは降伏しなかったということですよね。降伏すれば助かるからねって言われてたけど降伏しなかった。結果どうなったかというと、神様がちゃんと約束していた通り都は焼かれた、王子たちは殺されてしまった、彼自身もひどい目にあって、そして捕囚に連れて行かれたって、まあ、これがこの後起きた出来事ということですね。まあ、ポイントはですね、ゼデキヤ王は降伏しなかったとも言えるし、まあ、言い方を変えれば従う決断をしなかったということですよね。従おうって、もうここまで来たからには最後は従おうって、まあ、そうは結局しなかったということだと思います。まあ、今日最初に私たちが問われ、また思い巡らしたいこと、考えたいことは、神様の言葉に従って行動するということ、決断するということが大切だよ、必要だよということですね。神様に応答して決断するということをしなければならない時がある ということです。でそもそも私たちの信仰はそういうものですね。信仰は神様から与えられるものです。それは本当にその通りですね。私たちが自分で獲得するようなものではなくて、ただただイエス様の救いと愛は差し出されている、与えられているものだ。でももう一面大事なことは、それを受け取らなきゃいけないということですよね。神様は私たちを愛する存在として、自由のある大事なものとして作ってくださったから、私たちに押し付けるようなことはしない。お前に選択肢はない、こうだって、救いですら、命ですら、愛ですら押し付けようとはしない。だから私たちは受け取る決断はしなければいけないということですよね。イエス様が私を愛している、私は愛されよう、私はその愛を受け取ろうって、そう決めなければいけない。両方とも揃って、選ばれて、私も選んで、そして初めて愛の関係は出来上がるということですよね。まあ、それを神様は願っておられるということです。そうでなければ愛の関係にはならないからですよね。一方通行の思いは、愛ではないって、片思いというとちょっとなんか、愛というにはふさわしくないかもしれないけど、神様は私たちを愛しておられるけれども、私たちがそれを受け取って愛することを望んでおられる、まあ、このことをもう一度覚えたいと思うんですね。でその上で、ゼデキヤ王のことを考えてみると、まず一つ、ゼデキヤ王の抱えていた問題は決断できないということだと思いますね。彼は決断できない人だったということ、これが一つ私たちに示されているね、反面教師的にゼデキヤ王が見せてくれている、私たちも気をつけなければいけないトラップ、罠じゃないかなと思います。彼は何回もエレミアの話は聞いてきている。そして最後、今日のところに至ってはわざわざ呼び出して自分で求めて聞いてまでいる。でも答えなかった、でも決断しなかった、決めなかった、選ばなかったということなんですよね。ここが、この人の持っていた、そして私たちも学ぶことのできる一つの、問題、トラブルだったということですね。でもちろんですね、決断するっていうのはすごく大変なことなんですよね。ものすごく勇気がいるし、ものによっては、そして力を使う、もう決断するのって大変だっていうところ、皆さんも日常生活の中でも経験するんじゃないかと思います。自分の人生の問題だけでも決断するっていうのは勇気がいる、そして大きな力を使う、それは皆さんも日々の生活の中でも感じることがあると思いますね。例えば若者だったら、ちょうど今そういうシーズンですけれども、受験をする、どこを受けようか、どうチャレンジしようか、大変ですよね。あるいは、大学生ぐらいだったらどこに就職しようか、どんな仕事をしようか、決断すごく大変。大人になって誰と結婚しようかってあれだけど、結婚するものかしないものかとかね、そういうふうに決断をしなければいけない時がある。あるいは、今の時代だったら職を変えようか、仕事を変えようかって決めなきゃいけないかもしれない。あるいは、年を経てきたら老後どうしようか、どういう決断をしようか、どういう生活をしようか、どういう選択をしたらいいんだろうかって、こういうふうに人生というのは決断の連続なんですよね。そしてその一つ一つで勇気がいるって、これ本当にその通りだと思います。でも、決断しなければいけない時があるということなんですよね。また労力を使いますね。決断というのは力が必要です。王様だったらなおのことだと思いますよ。ゼデキヤ王のね、ちょっとかわいそうなところは、彼は自分一人の問題じゃなくて、みんなのね、命を負っているってことですよね。ものすごく大きな責任を彼は本来負っているということです。例えばですね、私が今まで聞いた話だと、オバマ元大統領ですね、アメリカの大統領だったオバマさんは、朝服を選ぶときにグレーと青のスーツしか用意しとかないって言うんですよね。それ交互だったかどうだったか忘れたけど、とにかくそこからも一着取ってただ着るだけというふうにしている。なんでかっていうと、私は毎日大きな決断をいくつもしなければいけないって、 朝服を選ぶことに力を注ぎたくないんだ。笑っちゃうけどなんとなく分かりますよね。朝何着ようかなって言ってもういいやって言って洗濯物の中から出すとか、ね、そういう感じのことになっちゃうことあるわけじゃないですか。同じような理由で、あの iPhone を、ね、あの作ったあのスティーブ・ジョブズさんも亡くなりましたけれども、皆さんあのスティーブ・ジョブズさんの格好って言ったら多分同じ絵を浮かべるわけですよ。なんでかというと黒い手タンクトップとジーンズでいつも出てくるからですよね。同じ理由だそうですね。やっぱりね、決断するのに力を使いたくないから毎日決まった服着てるって、それが、彼の考え方ということですよね。まあ、責任重くなればなるほど他のこと決断するのに時間使いたくないしエネルギーも使いたくないよって、まあ、それは分かる。だからエネルギーを使うし、また責任もあるし、まあ、要は決断するのって大変だってことですよ。勇気がいるし大変だ、疲れるって、まあ、これが、私たちの知っていることだっていうことですね。でも、まあ、今日このゼデキヤ王が身をもって示してくれているのは、それでも私たちは神様に従うことを決断していかなければいけないって、大変でも選んでいかなければいけないことがあるんだということですね。皆さんはどうでしょうか。まあ、今何か決断しなければいけないということがあるでしょうか。あるいはね、本当は決断しなきゃいけないんだけど一生懸命先送りしている問題っていうのがあったりするでしょうか。まあ、どこかでね決めなければいけないって、そのことを私たちは心に留める必要があるわけですね。そしてもちろん信仰によって決断しなければいけないということですね。また同時に信仰によって決断できるというふうにも言えるかもしれないですね。私ちょうどあの昨日の夜ですね、明日日曜日だから早く寝なきゃと思ってたんですけれども、ちょうどうちの奥さんがあの今までテレビを NHK つけてたら、加藤一二三さん、この間亡くなりましたけれども、将棋の棋士ですよね、チャーミングなおじいちゃまがいらっしゃいますけれども、その方の特番みたい、特番っていうかね、昔やってたその特集番組みたいなやつをもう一回やってる、再放送みたいなやつやってたんです。でもうすぐ目止まっちゃって気になったから早く寝なきゃと思いながら普通に座って見ちゃったんですけどもそれすごく面白かったのが、まあ、あの一二三さんはクリスチャンの方ですね、カトリックで信仰を持たれたクリスチャンの方で、大人になってから彼は信仰を持ったって言うんですね。それは何でかっていうと、その将棋で行き詰まっていた、まあ、だから自分の生業ですよね、自分の命をかけてやってる仕事で行き詰まっていた。で将棋っていうのは行って行って決断の連続だっていうことですよね。でそれが自分の勝利にも敗北にもつながって、まあ、言ってみればそれを生業にしてるわけですから、自分の命をかけて行って行って決断していくんだって、決断をしていくけれども負けることもあるし勝つこともあるって、だからもう一手一手にね、もうものすごい決断の力が必要なんだって、でも自分は迷いながらやってるって、これでいいんだって決めてなかなかできないところがあった。でそこでなんかこう頭打ちっていうかね、なかなか伸びない時期があった。でその時に、教会に行って信仰を持ったって言うんですよね。そして、まあ、ものすごく祈る人になったって、まあ、あのいろんな人のインタビュー出てましたけど、ものすごい長い時間ね祈ってるっていうふうに言ってましたね。それはその決断をするっていう時に背後に神様がおられるっていうことを彼は受け止めるようになったって、まあ、そういう兄弟の証ですよね。まあ、それ聞いて、ああなるほどなって、とても私心を打たれました。信仰がね、私たちが選ぶっていうことを力づけてくれる。私たちは神様が共におられるんだから、選ぶ時に共に立ってくださる、それすごく大きいことですよね。私たちは自分で選ぶし、与えられたものを自分で受け取るんだけど、でもその選ぶことや受け取ること自体も神様が一緒にしてくださる、すごく大きいことだと思いますね。だから私たちは決断をしなければいけないときに本当に安心して信頼して決断をしましょうということですよね。ぜひ思い巡らしていきたいと思います。では次行きましょう。今度は19節をご一緒に読んでみたいと思います。19節をご一緒に読みます。いきます。せーの。ゼデキヤ王はエレミアに言った。私が恐れているのはすでにカルデア軍のもとに脱走したユダの人々である。彼らに引き渡されると私はなぶり者にされるかもしれない。はい、こう言ってます。まあ、ゼデキヤはですね、まあ、言い訳っていうか、いやいやでもこういうことなんだっていうふうに言うんですよね。ここには、ゼデキヤさんがね教えてくれている決断を阻む2つの壁っていうのが、表されてるなっていうふうに思うんです。 私たちは決断しなきゃいけないんだけど、なかなかそれがね、一歩踏み出せない、2つの壁がここに見えるように感じます。一つは人ですね。彼は人々を恐れているということです。いやいや、それで選んでしまったら、なぶり者にされるかもしれない。まあ、なんでかっていうと、まあ、ゼデキアはこんな感じだったので、まあ、見限る人たちがたくさんいたわけですよね。でどんどんどんどん脱出されちゃってる。でそういう人たちが、まあ、私が降伏した後で、ほら見たことかって、言った通りだろうって言って、まあ、私はボコボコにされてしまう。まあ、今までそういう政治をしてきたから、もう仕方ないんじゃ仕方ないんだけど、そうなっちゃうかもしれないから、やだって言うんですよ。で彼はですね、本当に人のことを恐れてるんですよね。まあ、そういうことも恐れてるし、なんだったら、ちょっと間空いてね、かなり前にやりましたけど、38章の、頭の方でも5節のところで、まあ、役人たちですよね、国の、お偉方の人たち、まあ、だから彼はちょっとかわいそうな中間管理職見えたところもあるんです。王様なんだけど、もう一回そのバビロン攻められてるから、傀儡政権みたいなところがあるんですよね。で、まあ、国の人たちからも突き上げられてる、まあ、だから、彼らが言うことには俺らは逆らえないんだよ、王様なんだけどって言って、まあ、彼らの本当は逆らえるんですよ。言っても彼は王様なんだから、バシンって言えばいいんだけど、うん、言えないんだって言って、まあ、怖がってる。これが彼の姿ですよね。人を恐れていませんかということですよね。あなたは人を恐れているんではないですか。人を恐れているから選べないんじゃないですか。決断できないんではないですか、ということですよね。ここでその時に覚えるべきイエス様の約束をちょっと確認しておきたいと思うんですね。今なんかここには挟んでおいてください。また戻ってきます。エレミアのところ挟んでおいて、新約聖書のルカによる福音書の12章をご一緒に見たいと思います。手元の新共同訳の日本語聖書だと131ページになります。新約聖書の方、後ろの方のルカによる福音書12章の4節から7節というところをご覧ください。ルカによる福音書の12章の4節から7節、イエス様が私たちに語りかけているところですね。ご一緒に読んでみたいと思います。ルカ12章4から7、いきます。せーの。友人であるあなた方に言っておく。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐るべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。ゴアのスズメがニアサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。はい、こういうふうに言ってます。まあ、イエス様の、愛あふれる言葉ですよね。友人であるあなた方に言っておく。まあ、イエス様が主なのに私たちにね、友であるあなたに言っておくよって、まあ、そういうふうに言ってくださるわけですよね。恐れるなって、本当に恐れるべき方がいるでしょ。人間のことなんか恐れる必要ないって、究極的に言えば人間には何もできないんだって、まあ、そういうふうに言うんですよね。ましてやスズメを見てごらんって、スズメのことだって神様大事にするでしょって。だからあなたのようにその髪の毛の一本まで数えられているあなた、大事にされてないわけがないでしょって。だから恐れるな、人を恐れるなって、まあ、そういうふうに言うわけですよね。私たちは誰のことを見てるかなって、神様のことを見て、そして人を恐れる必要はないんだって、もう一度覚えたいですね。またもう一つの問題、ゼデキヤは、自分が想像する悪い結末を恐れていたっていうことですよね。きっとなぶり者にされてしまうかもしれないって彼は言うわけですよね。かもしれないなんですよ。最悪な場合にこうなっちゃうかもしれないって、こういうふうに言うわけです。だから怖いんだよね、嫌なんだって、選びたくない、決断したくない、そうはしたくないんだって、彼はそういうふうに言うわけですよね。わざわざエレミア呼び出しているぐらいなんだから、彼だってずっと考えていると思います。降伏した方がいいんじゃないかなって、神様の導きも感じていると思います。全部エレミアが言ってきた通りになったんだから、 もう孫を肩なき神の預言者だなってエレミアのこと思ってるし、間違いなく神様が言ってるな。だから私たちも神様の導きを感じてる。でもこうなるかもしれないからやめとこうかなって、こうなっちゃったら嫌だからやめとこうかなって、まあ、悪い想像をしてそうなるかもしれないからやめとこうって決断できない時があるということですよね。でもちろんですね、神様の御心を求めないで、まあ、自分でねこうだって言って進めていくのは、まあ、ダメなんですよ、良くないですよ。でも、ああ神様はこういうふうに導いておられるんじゃないかなって思うのに、感じているのに、というかはっきりそう心の底では確信しているのに、でもやっぱりこうなったら嫌だしなって思っちゃう、これ大きな壁だと思いますね。私たちはそういうことはないでしょうかということです。ここでもまたイエス様の御言葉の約束を受け取っておきましょう。今度は新約聖書マタイの福音書の6章、マタイの6章を25節と飛んで33、34のところを読みたいと思います。まずマタイ6章25節見てみましょう。ページで言うとですね、新教大学日本語のだと10ページですね、10ページのマタイによる福音書下の段、まず25節を読んで、その後飛んで33、34を読みたいと思います。マタイによる福音書の6章の25節まず読んでみましょう。いきます、せーの。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。はい、そして飛んで今度は33、34を読みます。いきます、せーの。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。はい、こういうふうに言ってます。明日食べるものどうしようか、明日着るものがないかもしれないって、そういう貧しい人たちも含めてイエス様はこのことを語ってるわけですよね。どうしようかどうしようか、うまくいかないかもしれないって、でもよく考えなさいって、神の国と神の義をまず求めなさいって、それは神様のことってことですね。神様との関係のことです。神様のことを求めていくならば必要なものを全部神様はよく分かってるからちゃんと用意するからね、だから大丈夫でしょって、まあ、そういうふうに言っているわけですよね。私たちはこうなっちゃうんじゃないかなって、だからダメじゃないかなって思うけれども、大丈夫、神様に信頼してまず神様を求めなさい、その時に必要はちゃんと満たされるし、それ以上の豊かさで神様は応えてくださる、そういうふうに信頼していきたいと思います。またちょっとだけプラスアルファでここで言っておきたいことは、ゼデキヤ王のですね、わざわざメインテーマに挙げませんでしたけど、もう一つちょっと透けて見える問題点っていうのは、自分のことだけ考えているって問題がありますね。彼のセリフをちょっと戻って見てみますと、エレミアのね38章戻ってくると19節のところで言ってますよね。私が恐れているのは何かって人々だ、私はなぶり者にされるかもしれない、要はもう結局自分のことを考えているってことですよね。自分がどうなっちゃうか心配だっていうことで彼はずっと言ってる、でも彼は責任を負ってるわけですよね。家族のこと、それから都のこと、もうめちゃくちゃ大きいことを本当は彼が決めなきゃいけないんだけれども、自分のことをやっぱり見ちゃっているっていうことですね。自分のことだけ考えて計算しているっていうところがあるということですね。自分が与えられている使命は何だろうかって、神様から私が与えられていることは何だろうかって、そのことをちゃんと考えなければいけないということですね。先週までの2週間は子供のメッセージやエステルの話でしたね。ペルシャに来ているエステルはユダヤ人であるけれども王妃に選ばれたって、だけど自分のね同胞のユダヤ人たちが悪い大臣の計略によって殺されそうになっている、そこで助けてくれって声が上がるわけですよね。でもエステルは、いやでも私勝手に王様の前に行くわけにはいかないんですよ、死刑になっちゃうかもしれない悪いと。そうするとその育ての親のモルデカイから、違うでしょって、あなた自分の身は王妃だから安全だって思ってないって、 もしあなたがあなたの使命を果たさないなら他のところから助けては来るよ、確かに私たちは助かるでしょう、でもあなたはどうなのっていうわけですよね。あなたはこの時のために王妃になったんじゃないのって言われる。エステルはそうだって思ったわけですよね。私は今この地位にいるのはこの使命を果たすためだったんだって思って、じゃあ一緒に祈ってください、私命を懸けていきますって彼女は言うわけですよね。まあ、ゼデキヤ王はそうじゃなかったということです。でもまあ私たちはね、このゼデキヤ王の弱さにちょっと共感するところもあるわけですよね。自分のことでもねままならないのに人のことまでって言われたらそれは大変なことなんだけど、でも神様は助けてくださるって、だから私がここに今立たされているのはこのためなんじゃないかって、その時が来たら答えなきゃいけないということですよね。勇気を出して答えるときに主は守ってくださる。また今日のねネヘミヤの話、来週もそうですけれどもネヘミヤの姿もね学びたいですよね。自分がね神様の思いを少し感じて、なんでこんなことにエルサレムなってるんだろうかって、どうしようかって彼は祈ったって言いますよね。そして王様からなんか気になることがあるのかって言われたときも祈った、多分一瞬でしょうね。王様とやり取りしてんだから、あ、ちょっといいですかとか言って祈ってきますとかって、そんな暇はないのでその場の一瞬で心の中で祈ったんでしょうね。主よこの時ですか、言っちゃいますよって、王様実はって言って勇気を出して言うわけですよね。神様は答えてくださる、あ、いいよ言っといてよって、何でも助けてやろうって言われるわけですよね。私たちはその時が来た時に、あ、この時だって答えなきゃいけない時がある。まあ、人を恐れないで、自分の想像も恐れないで、あ、これが私に与えられた時だと思ったら答えるんだって、そのことをぜひ覚えて、答えていきたいと思います。さあ最後いきましょう。20節をご一緒に読みたいと思います。最後は20節をご一緒に読みましょう。いきます、せーの。そこでエレミアは言った、いいえ、彼らに引き渡されることはありません。どうか私が申し上げる主の声に聞き従ってください。必ず守備よく生き、あなたは生きながらえることができます。はい、こういうふうに言っています。まあ、最後に語られていることは、まあ、今日の、ね、全体を通してのまとめと言ってもいいでしょう。主の声に聞き従ってくださいって、もうこれに尽きるわけですよね。神様の声に私たちは聞いて従う、これが、選ぶべきことだって、決めるべきことだということです。エレミアは、今日今読んだ箇所でも あるいは17節でもそうですけれども、君、あなたが思っているような悪いことにはならないって、そういうふうに約束をされているわけですよね。だから信頼しなきゃいけない、御言葉を通して私たちが語られた約束は信頼しなきゃいけない、信じて選ぶんだ、決めるんだ、一歩踏み出すんだということです。そして基本的なことなんですけど、まず聞くことが大事ですよね。聞かないけど信頼して踏み出すってことはできないので、何を信頼して踏み出しちゃったのってことになるので、まず聞くことすごく大事ですね。信仰は聞くことに始まるんだ、聖書に書いてありますね。聞くことがまず大事だと思います。聖書の御言葉を通して、あ、私はこれを語られたんだなって、これ約束なんだなって、そう思ったら答えましょうということですね。多分神様はこう思ってるんじゃないかなというよりは、それが確信に変わるとき、あるいはこう御言葉ではっきりと示されるとき、それに答えていくということが大事ですね。まずよく聞くことが大事ですけど、聞いたら答える、聞いたら答えるしたいと思います。まあ、ちなみにこのゼデキヤ王は、私はちょっと何て言ったらいいのかな、人の弱さを、ね、体現するようなところがあって、まあ、少し共感するっていうかかわいそうだなって思うところもあったりします。でこの王様ちょっと優しいところもあるんですよね。このあと、まあ、今日の箇所には入れてないですけど24節で、エレミアにこのことは誰にも知られないようにしよう、そうすればあなたは殺されないで済む。エレミアのことは、ね、結構気遣ってるんですよ。あの水溜めに放り込まれた時も、僕では助けられないんだよって、でもあの部下がね、あ、ひどいことになってますよって言って、もうじゃあ君たちが行って助けてきてやってくれって、なんかね、あのゼデキヤ王もちょっとなんかいろいろかわいそうなところあるなって思います。でも、まあ、このゼデキヤ王でね、私たちがね学びたいことは、でもやっぱり人とね主を同列に扱ってね見てはいけないっていうことですよね。エレミアのこと気遣うけど、でもまず神様のこと気遣いなさいよっていうことですよね。そっちよりも人のことが大事になっちゃう。 エレミアの背後の主が見えない。エレミアはですね、いつも神様なんですよね。もういつも命をかけてみんなが聞きたくないことを神様のために語るんですよね。でもそっち本当にエレミアが見てほしい方は見なくて、エレミアのことだけ見てるって、まあ、そういうところがある。でもそれは良くないっていうことですよね。神様に目を向けましょう。そして神様の声を聞くようにしましょうって。神様何をおっしゃってるかな。そして聞いたことに信頼して答えていきましょう。とてもシンプルなことですけれども、私たちは応答していきたいと思います。さあ、ではいつもの通り祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。私たちは選ぶことが与えられています。また決断する必要がある時があります。その時に神様に信頼して、またその選ぶこと自体も神様が一緒にやってくださいますから、進み出て神様の前で祈っていきたいと思います。他にもどうぞ自由にしばらくそれぞれに祈りましょう。愛する天の神様、イエス様、皆をあがめます。あなたが私たちをよくすべてご存知で愛しておられ、最善をいつも願い用意してくださっていることを改めて覚えます。どうぞあなたによく耳を澄ますことができて、そしてあなたに信頼して選ぶこと、決めることができますように。主よ、私たちに信仰の力を増し加えてください。そして今何か選ぼうとしているならば、それを信仰によってすることができるように力を与えてください。どうぞあなたに従うことを私たち得させてください。お一人お一人の祈りに合わせます。あなたが聞いてくださることを信じ感謝して、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。